ホーリープラネットエイコの競争の森ガイアの広報室ホーリーチャンネル。リスナーの皆様、こんにちは。金曜の午後3時、競争の森、ガイアの広報室のお時間となりました。本日の放送は、エイコの一人語り、ホーリーチャンネルです。これからの30分、ご一緒いただければ嬉しいです。この1月から、ガイアの広報室、ホーリーチャンネルの BGM は、昨年ゲスト出演いただいた、ひだまりのファーストアルバム、扉の向こうの中から、ひだまり、海のキラキラ、ありがとうの3曲を使わせていただけることとなりました。はい、ひだまりはですね、ギタリストの伊藤文和さんとピアニストの田子清さんのお二人の、なんて言うんでしょう、ユニットになります。ふみふみ、清さん、素敵な BGM をありがとうございます。競争の森ガイアの広報室ホーリーチャンネルは、地球の今とこれから、私たち人類の未来について考える番組です。合言葉は We Love Gaia、 地球を舞台に表現しよう。1プラス1は無限大大調和。地球に生まれた一人一人が自分の好きな仕事や表現と出会い、仲間やパートナーと共に夢や希望を語り合える競争社会、大調和の世界の実現が英子の夢です。そんな感じる種を持った私と夢の種が出会って生まれたガイアの広報室は、地球を舞台に表現する仲間たちの取り組みをシェアしていく番組です。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。リスナーの皆様、こんにちは。金曜の午後3時、今日はホーリーチャンネルのお時間となります。はい、もうね、1月も4週になりました。今日は1月22日です。先週とね、その前の週にゲスト出演いただいたチャーリーさんこと伊藤明宏さんが取り組まれているクラウドファンディングがね、もう来週の火曜日が締め切りということなので、ちょっと今回は1月はですね、このチャーリーさんが、代表をね務めてらっしゃる一般社団法人知多ブルーゾーン開発協議会、こちらが取り組んでらっしゃる、知多の野菜でおうちご飯をもっと美味しく、もっと優しく、知多半島産の無農薬野菜を使った素敵なシチューを作りたいというね、クラウドファンディングのことを今日もね、ちょっと丁寧に説明をしていきたいと思っております。はい、でですね、エコの一人語りはですね、多分今後ちょっと増えてくるかと思うんですね。それはなぜかというと、まず私自身が、ちょっと自分の感じてることだとか思ってること、そして応援したい人のことをね、 紹介していきたいなっていうふうに思う節が多くなので、ちょっと一人語りとゲストさんを招くのが半々ぐらい、最初のね1月1日の放送で言った反応反クリエイティブと同じように、半ゲストさん半一人語りみたいな感じで行きたいと思ってます。はい、それでですね、今日の私はチャーリーさんね、実はチャーリーさんと出会ったのは去年の多分6月頃だと思うんですけれども、とある説明会でちょっとご一緒したのがきっかけで、でチャーリーさんがね SDGs のですね取り組みをされてるっていうことを私知りまして、でもその SDGs の中でもね地方創生という形の取り組みなんですね。でチャーリーさんご自身は製薬会社というかお薬の関係の会社に25年ほど勤められたということなんですけれども、サラリーマンをしながらこのご先祖様というかおじいちゃんおばあちゃんから引き継いだ土地をこう扱うというか大切にするという意味で、大家さんもサラリーマンしながら大家さんをやられてるっていう形で方なんですね。なのでこう街づくりだとかそれぞれの地域だとかそういった不動産っていう観点からもそうなんですけれども、健康な人たちがねこう長寿で豊かに暮らすっていう、そういうブルーゾーンというエリアみたいなものをこうなんて言うんだろうな、育みたいっていう思いがあるのかな。で、世界各地にこのブルーゾーンっていうのが何か所かあるらしいんですけれども、この皆さんが長寿で健康で、なんでしょう、豊かに暮らしてるエリアっていうことで、ブルーのね、こう、サインペンかなんかで、このあたり、このあたりっていうふうに印をつけたことが始まりで、ブルーゾーンというようになったらしいんですけど、なんかそれ聞いて、なんか青色申告と、同じかなってちょっと私は思っちゃったんですけど、白色申告、青色申告もね、なんで青色申告って言った時に、こう、もともと青いね、紙に書いてこう提出してたから、青色申告ということなんですけど、ブルーゾーンもね、そんなような形で地図に青い印をつけたことから、ブルーゾーン、みたいなことになっているというふうにお聞きをしました。でですね、チャーリーさんは、SDGs っていうことで、地方創生っていうことに取り組みながら、ご自身が、こう、注目している南知多っていうところが、本当にこう、お野菜をね、作る土地に適してるみたいな、そういうこともあって、今回、アースカララボさんというところと一緒に、この、知多半島産のね無農薬のお野菜を作った素敵なシチューを作りたいっていうことで、農家さんなんかの場合だとどうしてもねこう規格品以外のものを廃棄しなきゃいけないとかね、そういうなんかいろんな問題もあるわけなんですよね。でもそういった6次産業っていう形で取れたもの、ちょっと形は歪んでる。で、こう、長さがちょっと規格品には足りない。でも無農薬で作られたいいお野菜みたいなものはいっぱいいっぱいあると思うんですね。そういったものを加工することによって、ちゃんとこの表舞台に立つことができるみたいなね。6次産業っていうのは、こう、たくさん取れた時に全部こう、履けなくても、こうそれを加工することによってちゃんと商品化、フルーツだったらドライフルーツにして加工するだとか、お茶にするだとかね、いろいろそういうアイデアで地域地域の特産物を商品化していくみたいな取り組みができますよね。で今おうちご飯っていうことで、ご商売お店やられてる方は本当にこの年末年始、忘年会だとか新年会で、こう本来だったら稼ぎ時であるにもかかわらず、やっぱりコロナっていうことでね、お店を、泣く泣く、こう、時間短縮したりだとか、営業日をこう減らしたりだとかね、いろいろなご苦労がある中で、 こう生き延びていく知恵みたいなもの、まあ、それはテイクアウトであったり、あとこう加工して皆さんのお宅に届けるみたいなね、そういうこともあると思うんですけど、やっぱりなんかシチューってね、こうあの心もほっこりあったかくなるみたいなね感じがしますよね。でなんかこうみんなお家で過ごしてるときに、毎日食べるものどうしようか、ちょっと今日は外に食べに行きたいなみたいに思うときでも、レストランの味がねそのままレトルトで温めることによってレストランに行ってるときと同じお味が楽しめるという、そういうとってもなんかね返礼品が素晴らしいクラウドファンディングです。はい。でチャーリーさんはね、実はこの一般社団法人の知多ブルーゾーン開発協議会を昨年のね10月に立ち上げられて、即クラウドファンディングに取り組んでらっしゃるんですね。すごい行動力ですよね。はい。でそんなねチャーリーさんが一押ししてる、お店のこだわりみたいなものがあるんですけれども、そのアースカラーラボ名古屋代表の横島さんっていう方なんですけど、その方は長年ね外食チェーンの店長をね務めながら、お店で提供されている食材にちょっと疑問を持っちゃったんですね。この食材お客様に提供していいんだろうか、果てみたいに思っちゃったらしいんですね。で自らがですね、その農業の経験もないのに3年のね準備期間を経て就任されたそうなんですよ。農業にね疲れたそうなんです。で今は春日井市で自然農園の代表と、そして審査会でアースカラーラボ名古屋の代表っていう形で、生産者さんでありながら、何でしょうね、このレストランの社長さんでもあるというね。だからこの食材の生産から私たちのね口に入るまでの間をこう全部ちゃんと管理してるというか、なんだろうな、心を込めて作ってるっていう感じですよね。でね、体はね食べたものでできていますという言葉を私たちは大切にしていますということで、安心できる安全な食べ物を体のご褒美に、美味しくて体に良い食材、食品の発信に努めてるという形で、アースカラーラボさんのね名古屋のねキャラクターというかシンボルマークがあるんですけど、それはねグーグーくんっていうね、グーグーっていう恐竜さんなんですね。でね、恐竜さんのねお腹の中にはねなんかレンコンかな、美味しそうなものが入ってて、で恐竜さんのギザギザのところにそのいろんなお野菜がねなってるんですよ。ナスだったりキュウリだったりトウモロコシに人参かな、大根かな、なんかタケノコとかね人参とかかぼちゃがねくっついてて、そういう恐竜ちゃんなんですね。でこのグーグーちゃんのこういった恐竜のグッズみたいなものも返礼品に入っているんですけれども、返礼品というかリターンっていう言い方をしてますけれども、このリターンのご紹介っていうのがありますので、ちょっと紹介させていただきますね。リターンに対する考え方は、5000円まではメニュー開発のためのFacebook 上の秘密のグループへの招待や、アースカラーラボ名古屋のオリジナルキャラクター、グーグーのクリアファイル、レジャーバッグのお届け、SDGs で地方再生ゲーム会、レストランへの紹介チケットのお届けです。ということです。で、1万円以上では、加えてね、アースカラーラボ名古屋の厳選した商品からよりすぐりの品をお届けをしてくれるっていう、なんか福袋もねついてるみたいなね返礼品なんです。でこのグーグーくんは、グーグーはお腹のグーグーに引っ掛けてあるみたいなんですけど、このグーグーはですね、大地の恵みのシンボル、土の中から生まれ たくさんの恵みを受け継いできた恐竜です。でこのねグーグーが知多半島の豊かさを探しに行くストーリーになっているのだそうです。でねこちらのねこのクラウドファンディングのプロジェクトっていうのはなんかオールオアナッシングみたいな方式があるらしくて、このオールオアナッシングの方式だと目標金額にね満たないと計画の実行及びリターンはお届けがなくなって、まあ応援したとしてもお金がまた返ってくるみたいな形になるみたいなんですね。ですから皆さんねぜひこのクラウドファンディングにねちょっと気持ちが動いた方は、3000円から応援ができますので、後半の方ではねこのコースをご紹介させていただきます。後半となりました。今日のホーリーチャンネルでは、今チャーリーさんが取り組まれているクラウドファンディングのご紹介をしてますが、こちらの知多の野菜でおうちご飯をもっと美味しくもっと優しくのクラウドファンディングのプロジェクトではね実現したいこと4つあるということなんですけれども、知多半島の農家さんから安心安全な野菜を調達する。で、二つ目が、調達した野菜を材料にして、知多の皆さんの意見を反映したシチューを作る。そして三番目、作ったシチューをレストランで提供する。はい、そして四番目、レストランで提供されているシチューをご自宅でも楽しめるようにする。ご自宅でもシチューを楽しめるようにレトルトとして量産化を行う前にこれでいいのかと立ち止まって検証をするところまでがボル1の企画ですということです。このボル1っていうのは実は今回のクラウドファンディングねボリューム1って振ってあるんですね。で、こう、段階をこう、追いながら、実際に皆さんの、食卓に届ける、シチューにしていくっていう形で、成り立っているっていうことなんですね。で、ま、うちのね、農園の野菜ぜひ使ってほしいとか、おすすめしたい農園がありますみたいな、そういった声もね、大歓迎ということです。で、まあ、資金のね、集まった資金の使い道とかスケジュールっていうのは、ホームページの方にね、丁寧にね、記載されてますので、2月の下旬にはプロジェクト報告会っていうこととか、まあ、試食会とかね、そういったものを、企画するということになっておられます。で、なぜプロジェクトをシリーズ化するのかっていうのは、最終的にね、目指したいところはシチューの開発ではありません。レストランの経営でもありません。このプロジェクトの目指すところは生産者さんが生産し、付加価値をつけ、流通に乗せ、消費者に届ける、いわゆる六次産業化のモデル作りということです。でね、前回もちょっとお話ししましたが、農林業というか六次産業化っていうのは農林水産省がね掲げているもので、その中で農林漁業の六次産業化っていうのは、まあ、一次産業としての、生産する人ですよね。で、二次産業としての製造する人、そして三次産業としての小売りをする人ですね。それを足すとですと、足すと1足す2足す3になってですね、6になるというところから6次産業みたいな言い方をされてます。で、 こちらのシチューは、この6次産業化のモデル作りとして、ボリューム1ではシチューに挑戦。じゃあ次はみたいな形でね、どんどんこう挑戦をしていくっていう形ですね。で、ま、日本の、ま、食っていうのは自給率が 40% とかっていうふうに言われてますけれども、どんどんどんどん高齢社会になってったりだとか、このようなコロナのね、状況になってったりすると、極端なこと言っちゃうと、お金はあるけど、食べ物がないっていう社会がね、もうすぐ来るんじゃないかみたいな認識があるということなんですね。で、まあ、人口、まあ、減少って言っても、お年寄りがそれこそ4人に1人、3人に1人みたいな、まあ、極端なこと言ったら2人の1人になっちゃったら、こう、なんて言うんでしょう。若者とか子育て世代の人たちは、そのお年寄りもね、こう負担していかなきゃいけないっていう場合に、お年寄りはお年寄りで、まあ、人生100年時代になってるわけなので、まあ、自らがね、ちゃんとこう、動けるうちは、ちゃんと社会に関わって、まあ、社会に関わるというか、生きてるうちは食べ物を食べなきゃいけないみたいなものがあるので、まあ、プロジェクトのきっかけを通してね、日本の食の問題であったりだとか、少子高齢化の時代であったりだとか、日本の環境の問題であったりだとか、まあ、日本の食はね、なんか汚染食品みたいにね、一部では言われたりとかもしているらしいという、世界における日本の食みたいなものを皆さんがね、身近なこととしてね、取り組んでもらえる、その入り口というふうに私は考えてもらえるといいかなっていう気がします。でね、2050年に向けてどんどんどんどんどんどん逆ピラミッドの構造が日本にはやってくるので、一人一人が食の問題、自分ごととして考えてもらうきっかけになるといいなと思います。でですね、支援コースはね、とっても詳しく、こちらのクラウドファンディングのホームページの方に出ておりますけれども、簡単に説明するとですね、3000円、5000円、1万円っていう基本コースがあります。で、この基本コースの3000円は、シチュー開発のための意見交換の場となる Facebook 秘密のグループへの招待。そしてですね、先ほどのオリジナルキャラクター、グーグーの、知多半島を旅するイメージしたクリアファイルがいただけるということです。で、5000円は3000円のコースのリターンに加えて、先ほどお伝えした、無農薬レストランですね。無農薬野菜レストラン、アースカラーラボさん名古屋のランチチケットが2名様がいただけるということです。これはね、有効期限が4月末日ですから、まあ、十分時間があるので、2名分、1人で行くのもよし、大切な方と行くのもよしっていう感じですね。そして、あとはね、SDGs の創生のゲーム会のチケットが届くということです。で、1万円コースになると、さっきランチだったのがね、ディナーに変わります。で、ディナーに変わって、で、2名様のディナーにプラス、特別なイベントのご案内だとか、あとね、Google のキャラクターのクリアファイルと、今度レジャーバッグもついてくるということです。で、次のランクは無農薬、無添加についての学びのコースということで、2万円、3万円、10万円とちょっと高額になっていくんですけれども、それについてはですね、その基本コースの1万円プラスアースカラーラボ名古屋の特選福袋がそれぞれついてきます。まあ、1万5千円の福袋、2万5千円の福袋がついてきて、10万円のコースだと、まあ、自然農園のね、見学に行けるということです。半日かけての訪問っていうようなことがあるとのことです。そして最後の、ちょっとこれはどちらかというと SDGs やまちづくりの学びのコースということで、 SDGs の地方創生ということなんですけれど、 無添加無農薬の3万円コースに加えて、この勉強会ですね、 SDGs の勉強会に参加できるという形です。でね、スペシャルの30万円はもうこれは企業様向けで、やっぱりそのカードゲーム、あの SDGs をねきっちりと学べるという、そういったコースになっています。はい、じゃあ次はラジオでインフォのコーナーに移らせていただきます。ラジオでインフォのお時間です。前半後半でね、チタの野菜でおうちご飯をもっと美味しくもっと優しくのクラウドファンディングのご案内をしてましたが、こちらの方締め切りの方がですね、1月26日火曜日までとなっておりますので、ちょっとねギリギリで申し込んで、欲しかったのがもう定員になっててなくなっちゃったみたいなことにならないように、できましたらこの放送を聞いた後にですね、番組案内、競争の森の番組案内の方にこちらの URL をくっつけておきますので、そこからちょっと覗いてみてですね、ぜひぜひあなたの気持ちを表現していただけたらと思います。でですね、検索はですね FAAVO、 アルファベットですね、 FAAVOチタ半島というふうで検索すると、こちらのページに飛べるということです。こちらはキャンプファイヤーのねクラウドファンディングではあるんですけれども、エリアのクラウドファンディングのようなので、 FAAVO というのをつけていただいて探してもらうといいそうです。はい。でですね、支援方法はクレジットカードであったりコンビニ払いだったりドコモ払いみたいなものもご利用いただけるということですので、これはね、ちょっと手数料かかっちゃうかもしれませんけれども、ぜひぜひ、ページの方に飛んでいっていただければと思います。はい、それでは、エンディングの方に移らせていただきます。皆さん、今日も30分お付き合いいただきましてありがとうございました。エンディングのお時間となりました。今ですね、こちらに流れている曲は日だまりの、ファーストアルバムの扉の向こうから、ありがとうという曲をかけております。あとですね、本編中に流れた曲も日だまりの演奏とふみふみの作詞の曲、作曲になるんですけれども、最初のね、オープニングに流れてた曲は、日だまりという曲です。日だまりユニットの日だまりというタイトルの曲になりますので、代表作ですね。そして、前半後半のバックは、海のキラキラという曲になります。ありがたいことに、日だまりのね、世界に包まれてエンディングへ、移らせていただきます。最後の合言葉ご一緒にお願いいたします。 We love Gaia、 地球にありがとう、命にありがとう。それでは皆さん、また来週。お相手はホーリープラネットエコでした。